ラッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学経済学部の高尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。市民活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の土用市、京都府の笠置町に2つの拠点を置いた3回生が何班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの人に聞き取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はワンノコラプロジェクトをお送りします。本日お送りするメンバーはノブと
ハルヤと
ミヤミと
京子と
千尋と
ケイスケです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回はズーム収録で行っていますということで、前半は秋の〇〇シリーズということで、
〇〇の秋
ということで話していこうと思います。まず一人ですね、ちょっと、千尋から秋といえば、
はい、私は読書も秋なんですけど、読書自体私あんまりすることないんですけど、唯一読んだことがある本として、七月高辺さんの、僕は明日昨日の君とデートするっていう小説なんですけど、それはなんか京都が舞台になっている小説で、若い男女が恋愛していくんやけど、普通の恋愛じゃなくてちょっとファンタジーも交えながらすごい切ない物語になってるんですけど、映画化もされてて、京都が舞台っていうことでいろんな出町柳ら辺とかすごい景色が映ったりして、すごいいい本なのでぜひ読んでみてください。
なんか映画見たことある。でも
あれ、
福祉だったと小松菜奈、
めっちゃいいやつ、
なんか大学生になってから見たから、結構京都が舞台やったからめっちゃ親近感っていうか、そのなんか京阪沿いのなんかな、
京阪沿い
の、そう、学生の話やから、
三条とか、三条で遊んでるシーンとか、出町柳とか、めっちゃだから、そう、めっちゃ、おっこやんっていうのがあって面白かったし、物語も結構だいぶ面白かった。
泣けるよな。
泣けた。
泣きちゃいます
泣いた。しっかりそこは
しっかり本でもいいから
。じゃあ次、ケイスケくん、秋といえば何でしょうか。
秋といえばやっぱりスポーツですね。気温もだいぶ涼しくなってきて動きやすくなってくると思うんで、スポーツいいかなって思うんですけど、まあ、今年は、やっぱコロナの影響でやっぱ大人数集まってスポーツっていうのはなかなか難しいと思うんで、僕がおすすめしたいのはやっぱりプロ野球ですね。
おー、ずっと言ってない。
そうですね、プロ野球すごい混戦で、リーグ特に混戦で、阪神が16年ぶりの優勝に向かって今首位走ってるんですけど、まあ現状ヤクルトと巨人が追い上げてきて、まあ、1.5 ゲーム差なんで、こっからあと残り30試合どうなるかっていうのをみんな注目して見てほしいですね。
おっと、完璧やん。ちょっと気になるし、
ちょっと見てみようかな。
見てみようかな。始まるもんな、クライマックスな。
あ、そうですね。まあ、なんて言ってもやっぱり阪神優勝したら上司に熱くなるんで。
やっぱりそこだ。
阪神100勝ってもね、
それしかないな。
ありがたいな。じゃあ次は南。
はい。
秋といえば
やっぱり食欲の秋だと思います、でやっぱ秋を代表する食べ物っていろいろあると思うんですけど、私はその中でもさつまいもが好きで、焼き芋とかは、まあ普通に好きかなくらいのレベルなんですけど、好きなさつまいもの、まあお菓子がまず芋けんぴがすごい好きで、ね、あれ、めっちゃ食べだしたら止まらないのがいいポイントです。で、あと普通にお母さんが作ってくれる、なんか芋を、そのさつまいもをチンして、で、なんか砂糖とバターで絡めたなんかが美味しいです。あ れは何なんかがちょっとよく分からへんけど、溶かしバターと砂糖で和えた何かが私はとっても好きです。
何かクリームとはまた違う。
うん、ちょっとな、そこまで焦がさへんっていうかなんか、
バターバター風味が強いのかな。
バッ、うん、そうそう、バター、あ、そう、あ、違うわ、絡ませるんじゃない、なんかディップする、ディップする、そうそうそう、バターと、まあでもすごい高カロリーな味がします、
うんうん、まあ秋はね、うん、もはやゼロカロリーって言いますもんね。
確かに、月の形してるから、うん、
秋は
月はゼロやから、ゼロキロカロリー、うん、そうですね、まあ今日、はい、ちょっと焼き芋買って帰ろうかな、うん、焼き芋じゃないや、さつまいも買って帰ろうかなって今思ってます、うん、
じゃあ次京子、
はい、
秋といえば、
秋といえばやっぱり勉強の秋かなって思うんですけど、
真面目、
真面目ですね
なんか、はい、この前喋ってる時に、うん、このメンバーで喋ってる時に、なんか私の、うん、もう高校で0時間目っていうのがあって、うん、1時間目の授業より前に授業をやって勉強するっていう、
うん、
普通にがっつり授業があるっていうことを言ってたら、うん、めっちゃ驚かれて、
うんうん、
向こうでは結構普通なんですけど、
うん、
まあそれは他の学校とかは違うんやと思って、うんうん、ちょっと勉強の仕方とかも他の地域、地域ごとにまた色があるんかなって思って、うん、そこも面白いな。
京子の地元はどこでしたっけ？
私は福岡。
あ、福岡ね。福岡は0時間っていうのが存在する、ね。
そう、7時半ぐらいから普通に授業が、うん。
やばい。で、その7時半に学校に行かなあかんってことです。
そう。
まだ起きてないね、
うん、寝てる
寝てる時間、
うん、全然寝てる、
うん、叩き起こされて電車乗って学校行ってました
。私立だけとかじゃない、
もう全部
中学校の頃からってこと？
いや、もうこう、こう、ゼロ時間目自体は高校生。
あ、
で、大体、でも最近は公立とかはなくなってたりはしてるみたいです。
そうなんや、
うん、
まあよかった、大阪で。
なんで
大阪でよかった。まあでも大阪はな、あれやから。
南とね、大阪出身の、
うん。そう、私とノブ、
うん、大阪出身で。
なんか学力テストみたいな、全国の
あった、うん、学力テスト。
大阪いつも。
いつも大会でしか
ない。大会とか。
いつも言われちゃうもんな、
先生に。いつも言われてるな、
この話。
頑張れよって言われてる。
じゃあ勉強してください、今日これからも。
はい、
はい、じゃあ次、ハリア。秋といえば。
秋といえば、まあ、秋デートをしたいですよね。
で、まあ、秋といえばデート。
そうですね、うん。秋のデートスポットといえば、まあ、うんうん、清水寺ですね、
うん、清水寺。
はい。まあ、そうですね。清水寺本来、まあ、単体でもめっちゃ綺麗なんですけど、
うん、
秋になると、うん、まあ、紅葉がめちゃめちゃ綺麗に映えるんですよ。
うんうん、
で、この、こう、清水寺と紅葉。
うん、
ついた雰囲気で2人で歩くっていうのがめっちゃいいですね。
でもそういう雰囲気ってやっぱ話しとけないと持たへん。
そうですね。
え、でもなんか見せ所ではあるけどな、男の。
そうですね、うん、もちろんコミュニケーションも取るんですけど、うん、まあ、景色を楽しむっていうのが、
うん、でもあそこ極めつら行くまでの坂は結構大変じゃないですか。
そう
ですね、女の子からしたらどうですか、あれは、あの坂は、
うん、
ちょっときつい、ね、
あ、でもなんか、うん、一気にあんま駅近くないっけ、
うん
うん、
ちょっと行きづらい、
うん、うん、まあまあでも相手次第じゃないですか、うん、相手がどう楽しませてくれるか、
まあ、男側からしたら、まあ、手をつなぐ好奇心もなるんで、
確かに確かに、
めっちゃいいです。あと、まあ、その、まあ、景色を楽しんだ後に、うん、まあ、周辺にめっちゃ綺麗なカフェとかあるんですよ、
うん、
で、清水寺だけじゃなくて、その後のこともちゃんとできるっていう
さすが経験者は頑張ってます
アブリカ行きます
じゃあ、僕はやっぱ秋といえばやっぱ音楽かな、
うん、
大好きで、スピッツさんの楓、
うん、
で、
うん、好きな、
あれもすごい好きですね、
うん、
秋といえばあの曲ずっと聴いてます、うん、はい、あと僕昔の曲は好きなんですけども、
うん、
大竹栄一さんの君は天然色っていう歌もすごい好きで、夏の終わりと秋の始まりっていうのを感覚してくれて、
うん、
すごい好きですね、はい、聴、はい、いてくださいね、また、ね、
はい、
この2曲聴いてくださいはい、さっきも話したんですけども、夏休み終わっちゃいましたね。
そうね、
終わりましたね。
今日から授業開始？
昨日です。
昨日から授業開始ですが、夏休みの一番の思い出どうですか、圭介さん。
はい、そうですね、はい、家でバーベキューしたことですかね。
いいね、やっぱソーシャルディスタンスやな、そこはしっかり。
そうですね、なかなか、まあ、みんなでっていうのはいかなかったですけど、家族で、うん、まあ、ちょっと軽くバーベキューみたいなことできたのは良かったなって思います、
うん、
やっぱりケイスケは肉焼く係なんですか。
まあ順番交代でやりますけど。
去年ぐらいかな、焼肉バーベキューして男だけで深尾ゼミの、うん、その時もケイスケ君ずっと
一、うん、から
一、うん、からやってくれました
ね。火起こしから火起こしのプロでしたね。
すごいな。
確かに、
ってことで。それではここで本日の一曲参りましょう。スピッツさんの入れです。
明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスピッツさんの楓でした。さて後半戦に入りたいと思うんですけど、
はい、
前半は〇〇の秋っていうことで話していったんですけど、
うん、
まあ、ゼミ全体で見ていた時に、うん、私たちはまあ、ゼミの秋になるのかなっていう感じがすごいあるんですけど、まあ、まずは、ずっとやってるプロジェクトの話をしていきたいなというふうに思います。で、私たちは熱を利用したドライフルーツの新規事業っていうのをずっと考えてきてると思うんですけど、その、ドライフルーツ、熱を活用してドライフルーツ事業を行っている宮城県の株式会社東寺さんにこの前、ヒアリングを行わせていただきました。そこで、じゃあ東寺さんがどういうふうにドライフルーツを展開して行ったのか、その事業の背景っていうのを聞きたいんですけど、ちひろお願いします。
はい。このクラウドファンディングで資金をちょっとある程度集めた上で、試作とかを行っていって事業につなげていかれるかっていう感じでした
ね。結構クラウドファンディングでも支援募って事業をされてましたよね。そのクラウドファンディングをもとにそういうドライフルーツ事業を始められたんですけど、そのクラウドファンディングを通して作ったドライフルーツとかっていうのは、まあ、ふるさと農業とか予選礼品としても、まあ、なんていうんですかね、商品として出されてたんですけど、他にもいろんな販売形態があったと思うんですけど、じゃあ、みなみ、どういうふうに販路を広、どんな販路があったか教えてください。
最初その、販路を決めるときに、まあ、そのオンライン販売を結構主にしていこうっていうふうに、なったらしいんですけれども、そうなると結構温泉の、その温泉街の、まあ、鳴子温泉ってとこですけれども、その温泉の、まあ、組合じゃないけど、その温泉地の人たちから、いや、それじゃ意味がないんよっていう反発を結構食らったみたいにとか、あとはなんか、なんだろう、ドライフルーツ屋になった覚えはないっていう、その温泉熱を利用してドライフルーツは製造してるけど、それをオンラインで売ってしまうと、温泉がもうそっちの気になってしまってるっていうか、その、まあ、オンラインだと、まあ、足を運ぶ必要がないので、温泉地に。そうじゃなくて、こうなんか、体験型、こうドライフルーツの製造を体験したり、とか、なんかリースを作ったり、ね、そのドライフルーツをとか、まあ、いろいろドライフードを使ったリースを作る体験とかで、こう、お客さんを呼び込んで、温泉も楽しんでもらえるっていう風にしたり、さっきの、そのクラウドファンディングの、返礼品とかで宿泊券、温泉チケットをリターンにして、まあ、実際に地域に観光客を呼び寄せながら、その、熱も利用して、 くらいフレットを製造するっていう、うん、そういうなんかこう循環を生み出すことを工夫したみたいで、それは結構私たちもなるほどって、うん、やっぱオンラインだけじゃ、まあ、このご時世オンラインに頼ってしまいがちかもしれないけど、まあ、そういうところちょっと気をつけていけたらいいなっていうふうには思いました、
うんうんうん、まあ、いろいろその、ね、オンラインを通して資料とかも見させていただいて、まあ、ドライフルーツとかドライフード使ったリースとかも写真で見せていただいて、結構可愛かったですよね、
うん、
想像できひんかったけど、うん、見てみたら結構、うん、ありなんやみたいな、可愛くて、すごい面白かったです、うん、
さっきみなみが結構温泉熱を使ってドライフードとかドライフルーツを作ってるっていう風に言ってたんですけど、うん、実際にどういう風にその温泉熱を使ってドライフルーツとかドライフードを作っているか教えていただきたいんですけど、ケイスケ、温泉熱の利用の仕方について教えていただけますか？
温泉熱から、まあ、温泉からパイプを引いてきて、でその熱で温めるっていう仕組みなんですけど、
うん
うん、はい、はい。
どういう風に使うんですか？
聞こえないです。
部屋に温泉熱を送って、その部屋自体をやっぱり暖かくしてやっていくと思うんですけど、まあ温度管理とか結構難しいと思うんですけど、どういう風に温度調整とかしてるかってわかりますか？
あ、温度調整自体はなんか窓開けたりとか、小屋の窓を開けたりとか、そんな感じです。
意外とね、なんか原始的な感じで作ってましたよね。うん、
なんか最初めっちゃ機械みたいな導入されてるのかなと思った、
うん、
結構簡単にできる
ね。小屋自体が乾燥機みたいな、
うんうん、だから私たちもね、建物使ってそこを乾燥機みたいにしちゃえばできるんかなみたいな、
うんうん、
乾燥室っていう感じで ね、
うん、そうね、考えたりもてたんですけど、うん、まあその当時さんって結構これまでドライフルーツの試作品とかいっぱい作ってこられてたと思うんですけど、まあ、50種類ぐらい作ったよみたいなことを教えていただいて、うん、でその中でやっぱり向いてるものと向いてないものっていうのがあったっていうふうに言われてたんですけど、うんうん、実際にどういう食べ物が向いてると思いますか？
うん、はい、もうやっぱり乾燥させてもなんか旨味が残るものとか、
うん、
まあ、それ言ったら例えば椎茸とかフルーツに限らず野菜も入ってたり、うん、あとフルーツだとリンゴとかだったら甘みとかも濃縮されて、うん、なおすごい美味しくなったり、うん、あとパイナップルとかもすごい幅広く試作というか商品として作られてるんやなっていう思います。
うん、そうですね、結構いろんなねものを試作品としても作って商品で販売されてるんですけど、実際にそれを私たちも食べさせていただいた上でヒアリングしたんですけど、春や食べたと思うんだけど、
そうですね、
感想お願いします。
僕パイナップルのドライフルーツも食べさせてもらったんですけど、うん、まあ、ドライフルーツやからちょっとまた甘くないんかなと思ったんですけど、うん、今実際食べてみたらパイナップルの味がめっちゃ残ってたり、うん、甘さがめちゃめちゃあったり、うん、めっちゃ食べやすくて美味しかったです。
おすすめパイナップルですか？
そうですよ、おすすめパイナップル結構ハマりますね、あれ、うん、もう一回食べてみたいなって。
そうなんや、はい、
なんか感じで言うとグミの本格パンみたいな、うん、それとグミに上がるやん、
なんか食感もめっちゃいいんですよ。
そう、
柔らかすぎる形みたいな、
うん、弾力あるの、
弾力、うん、そうですね、
弾力あるもんな、
あるやつも
あるやつ
も
あるやつ
によってなんか
パイナップルあったんじゃない？
パイナップルありましたね、
なん
か、
美味しそう。
結構そのドライフルーツでのセミドライと普通のドライフルーツってあると思うんですけど、その当時さんが販売されてるのはセミドライではなくてドライフルーツとして販売されてるみたいですね、
うん、
完全に乾燥させたいので、
うんうん、
じゃあそのやっぱり私たちもドライフルーツこういう風にヒアリングさせていただいて、
うんうん、
まあ、これからやっぱり作品とか作っていきたいなって思ってるんですけど、うん、まあこの前お話しさせていただいた、うん、東大目市にヒアリングした時に、うん、連携関わり始めた方がいるんですけど、うん、その財馬さんという方と、うん、また農家さん、梨農家さんがいるんですけど、うん、その方ともね、最近また連絡取って進み始めてると思うんですけど、うん、その内容についてお話ししてもらっていいですか、うんうん
そうですね、実際にこう当時さんのヒアリングを通して、なしでもできるんじゃないかということで、実際なし農家さんに、規格外商品、規格外のなしをいただけるかというところで、連絡したところ、なんと、いただけるということで、実際に僕たちもドライフルーツを作っていこうかなと考えております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に、申し訳ない
。なし、うん。あの、なしを譲っていただけるけど、機械とかは、
まあそうやな。機械とかは、その、愛東町にある搬送機を利用したり。
うん。ブドウ農家さんのね。
あ、そう
ね。
ブドウ農家さん。すいません。ブドウ組合の方が持ってる、搬送機を、うん、まあその財馬さんを通して譲りいただくということで。
うんうん、
そうね。私たちの組合にとても、関わってくださる方が、そうです。協力的な方がたくさんいて。とても嬉しいです、
うん、これをね、まんどころとどう生かしていけるかっていうところが、ね、だから難しいところですけど、
結構本格化してきて、結構これからだっていう
ところがしてますね、うんうんうん、今回の東寺さんのヒアリングデータものを参考に、うん、作品作り頑張って現実的な、うんうん、まあ、提案につなげていけたらいいなというふうに思ってます。
はい、
はい、じゃあ次のお題になるんですけど、
うん、
と、まあ、全体のゼミ活動として、まあ、私たちももう3回生の後期に入ったということで、今後もまたゼミ活動が忙しくなっていくんですけど、
はい、
どういう活動がメインとしてあるのか、じゃあ春也教えてください。
今後の活動ですか、
うん、
今後の活動としてはまず第一に、まあ、アンケートを取るっていうことですかね。
うん。
それは何に使うアンケートですか？
そうですね。住民力の調査やったり、うん、まあ、これから、まあ、ニュータウンの調査していくんですけど、
うん、
まあ、そのために必要なアンケートですね。
うん、まあ、このニュータウンの調査っていうのは、今私たちがやってる全体研究を、の、その調査の一つになるんですけど、まあ、11月の半ばに、まあ、ね、大きいイベントがあるんですよね。
うん。
うん、
学部で、新設学部で毎年行われている討論会っていうのが、あの3回生の代にあるので、私たちも今年あるんですけど、うん、それがね、うん、最終日じゃなくて、なんていうか、研究を、今までしてきた研究発表、
集大成
になるので、そこに向けて頑張っていきたいところですね。
そうですね。
そうですね。
うん、ゼミのね、頻度も、やっぱり電気とは違って、忙しくなると思うんですけど、うんうん、ちょっと意気込みとか聞いてもいいですか？じゃあ、ケイスケ、意気込みお願いします。
そうですね。やっぱりもう、あと2ヶ月しかないんで、ここからもっとみんなで気持ち高めていって、最後いい研究発表できるように頑張っていきたいなっていうふうに思います。
素晴らしい。みんなで頑張って、うん、討論会も優勝できるように頑張りたいなと思ってます。
うん、
で、もう一つ、まあ、イベントがあるんですけど、まあ、12月に待ってるもう一つのイベントについてじゃあまず教えてください。
はい、私たちマンドコロプロジェクトで参加させていただく、京都奔走市。奔走市
は京都。
逆でしたね。に参加させていただきます。まあ、そこで私たちが取り組んできた活動内容を発表するという、
うん、
そこも集大成として発表させていただきます。
うん、
頑張りましょう、そこも。
はい。はい、まあ、いろいろ本当に討論会に忙しくなりますけど、
はい、
後期の活動も頑張っていきましょう。
はい、
来週は、ささげプロジェクトがお送りさせていただきます。 次の私たちのマンダコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは千尋と京子と
南と
マリアと
ノブです。
ケイスケです。
ありがとうございました。